説教天に挙げられた石橋秀夫牧師です。
ルカ福音書の学びを続けてまいりましたが、2011年の12月から始められたと思いますけれども、3年5ヶ月にわたってルカ福音書を学んできたわけであります。この3年5ヶ月の間に日本がひっくり返るような出来事が起こりました。東日本大震災が発生し、とんでもない出来事に遭い、その問題に翻弄される、あなたたちもとんでもない問題に翻弄されながら暗い顔をして歩くということがあるわけでありますが、そのような中に御言葉が指し示され続けてきた。具体的な問題に取り組む中で御言葉が指し示し続けられてきた。そしてルカ福音書がこの学びを、ルカ福音書の学びを終えるにあたって、その確信、それは主は復活されて生きておられるという確信が与えられたということ、そのことは私の大きな喜びであります。ルカ福音書を学ぶその前には使徒言行録を学んでまいりました。ルカが共に書いた文章でありますが、ルカ福音書が第1部であるならば、使徒言行録は第2部となるわけでありますが、使徒言行録を学ぶその中で、ルカ福音書へと学びを進めていったわけであります。使徒言行録を学びながら、ルカ福音書を学びながら、日本基督教団における私たちの具体的な取り組みをしていく、そういう中でどういう方向性を持って取り組むべきであるか、そのことが示されたり励まされたりしてきたわけであります。非常に重要な教団の方向性もこのルカの文章の学びから示されてきたわけであります。伝道に熱くなる教団、伝道に熱くなる教会へ、これは第37教団総会において教団議長に選出されたときに訴えた言葉であります。ちょうどその頃、使徒言行録19章を学んでおりまして、そのパウロが世界伝道旅行をする、3回の世界伝道旅行をする、その世界伝道旅行の総括といえる言葉が、ルカ福音書使徒言行録の19章に示されていたわけであります。すなわち主の言葉はますます勢いよく広まり力を増していったと20節に示されています。パウロは3回も世界伝道旅行をするわけであります。パウロが中心だから、パウロが語った言葉がますます勢いよく広まり力を増したと言いたいって言ってしまうところでありますが、そうではない。パウロではなくて主の言葉はますます勢いよく広まり力を増していったとの御言葉が示されてくるわけであります。これはパウロのエフェソ伝道で示されたことであります。パウロはエフェソで熱心に御言葉を語り、そして熱心に御言葉を聞く群れが広がっていくわけであります。熱心に主の言葉を聞き、熱心に御言葉を聞く群れ、やがてエフェソ教会が誕生するわけでありますが、この熱い礼拝において人間を縛っていた一切ものものからも解放が起こる、魔術から解放される、私を縛っているさまざまな問題力から解放される、そして罪の悔い改めが起こり、主の言葉はますます勢いよく広まり力を増していったと示されてくるわけであります。 日本キリスト教団の教会が熱心に御言葉が語られ、熱心に御言葉を聞かれる熱い礼拝が捧げられ、その結果日本社会に主の御言葉がますます広まり力を増したといえる伝道をなす、そういう 教団でありたいという、その方向性が使徒言行録の学びを通して示されていったわけであります。2011年3月11日に東日本大震災が発生いたしました。先日もお話したことでありますが、2週間後の礼拝説教でその責任の重さから、なぜこの時私は教団議長だとこの説教で愚痴をこぼしたわけであります。その礼拝の御言葉が使徒言行録22章の21節、すると主は言われた、行け、私があなたを使わす、遠く異邦人の地に使わすのだ。行け、主が私はあなたを使わす、この御言葉にその愚痴をこぼした礼拝において非常に励ましの主の言葉が与えられたわけであります。この御言葉に支えられて重大な東日本大震災の課題を担うことになるわけでありますが、4年間で10億というのは本当に奇跡的であります。被災者支援に5億、教会の復興に5億、10億は必要だと3月31日締め切りで10億献金を募りましたが、3月31日に10億1000万集まりました。そして予定された支援は全てなすことができる資金が与えられました。被災地の方々の痛み、被災した教会の痛みを知って、祈って身を削って捧げた献金運動によって目標が達成されたと理解しています。そしてまたこれは次の日本キリスト教団の課題でもあります。非常に伝道困難な教会、それをいかに支えていくかということが日本キリスト教団の次の課題となってまいります。伝道困難な地にあって懸命に伝道する教会の痛みと喜びを知る、それを知って祈って身を削って献金する献金運動によって日本の伝道を、教団の伝道協力を持って進めていきたい、その課題が示されているわけであります。大きな問題が起こり、社会がひっくり返るような問題が起こる、私たちの生活がひっくり返るような問題が起こる、その問題に翻弄される中で御言葉が語られ続け、御言葉を聞き続けることができる、そして断固たる確信に導かれる、復活の主は生きておられる、共に歩んでくださる、最初は気づかない、あのエマオ途上の二人の弟子のように暗い顔して歩いているその二人にイエス様が近づかれる、復活のイエス様が近づかれる、一緒に歩かれる、最初は気づかない、しかし歩きながら主が御言葉を語られる、それを聞き続ける、そしてついに目が開かれ、その確信に、その信仰の確信に導かれていくわけであります。エマオの家に入り、主イエスがパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。その時に主の目が、弟子たちの目が開かれ、イエスだと分かった。そして道で話しておられた時、聖書の説明をくださった時、私たちの心は燃えたではないかと語り合った。ルカ福音書この24章の学びを通して示された事柄であります。最初は主が共に歩いてくださるのに気づかない、暗い顔をして、今追いかぶさってきている問題に翻弄されて、主が一緒に歩いてくださることに気づかない、しかし その暗い顔をして歩く私たちに、弟子たちに御言葉が語られる、御言葉が語り続けられる、そしてその信仰がゆっくりとじわじわっと燃えていって、ついに道で話しておられた時、聖書の説明をして去った時、私たちの心は燃えたではないか、あの時から燃え始めたではないか、その時は気づかなかった、しかし今振り返ってみると、あの本当に困難の問題に翻弄されて頭を抱えていたイエス様が共にいるということに気づかなかった、しかしあの時から燃え始めてたじゃないか、じわじわっとゆっくりと信仰の確信に導かれて、そして信仰が、心が燃えていく、その燃える確信を明かしする、伝道する教会になっていきたい、そんなことから第三次総会において教団議長に再現されたときには、ルカ福音書のこの24章を意識しながら、伝道に燃える教団、伝道に燃える教会へと訴えたのであります。この4年間5年間具体的な課題に取り組む中で、御言葉が与えられ続け、御言葉に聞き続けることができた、そしてついに主は生きておられるという断固たる確信に導かれる、この主にあって心が燃える、その確信を明かしする、伝道する教会になっていきたい、それは私たちの教会の祈りでもあるわけであります。ルカ福音書を学びながら、最後に導かれる世界がどういう世界であるか、今日の50節以下の御言葉から示されるわけであります。じわじわっとゆっくりと信仰の確信に導かれる、そして最後のところで与えられる喜びが今日の御言葉に示されてくるわけであります。50節、イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福されたと示されています。どうしても信じることができない弟子たちがいたわけであります。前回もイエス様が、復活のイエス様が弟子たちの真ん中に立っておられるのに、しかしそれでも弟子たちはイエス様が肉を持って体を持ってよみがえられたことを信じることができなかった。その弟子たちの姿を学んだのであります。どうしても信じることができない、さっと読めば私たちは呆れてしまうわけであります。こんなにイエス様が繰り返しご自身を表して復活のイエス様が語ってくださっているのに、なぜ弟子たちはなおそこで疑うのか、考えさせられるところでありますが、しかしそれは私たちの姿でもあります。主イエスを信じる信仰を持って歩んできた、しかし突然大きな問題の中に陥れられると、主イエスが生きておられることを見失ってしまうということがあるわけであります。イスラエルを旅行したときにガイドさんから聞かされたことであります。ユダヤ人は信じてないのに信じたふりはしない、分かってないのに分かったような顔をしない、まあ、こういう話を聞いたわけであります。そういえば旧約聖書において エジプトの奴隷から解放されて40年間アラノを旅する。マナが与えられ、ウズラが与えられ、水が与えられる、主によって養われるアラノの40年旅。しかしどうしてもイスラエルの人々は神様を信じ抜くことができない。神を疑い続ける民の姿が、あの出エジプトの出来事、そしてまた旧約聖書において示されてくるわけであります。新約聖書においては、弟子たちはどうしてもイエス様を信ずることができない。イエス様がよみがえられたと聞いても、弟子たちはそれがたわごとに思えて信じることができなかった。実際にイエス様が自分たちの真ん中に、復活のイエス様が立ってくださっても、そのイエス様を見つめながら弟子たちはなおイエス様を疑っている。信じてないのに信じたふりはしないわけであります。信じられないことは信じないのであります。しかし信じたとなると、どんなに迫害を受けても、命が奪われるということがあったとしても、それを信じ抜くのがユダヤ人でもあります。よくも神様はユダヤ人を選ばれたと思うのであります。旧約聖書のイスラエルの民も、神が私たちの神となり、私たちは神の民となったというこの確信は揺るがない。どんなことがあっても揺るがない。世界に散らされてもその確信は揺るがない。ユダヤ人との姿を学ぶことができるわけであります。新約聖書の弟子たちも、この復活のイエス様に出会ってもう確信は揺るがない。実際に弟子たちは、人たちは次々殺されていくわけであります。しかしながら揺るがない、信じ続けていく、信じ続けるわけであります。命を追われてもその確信は変わらない。今日の聖書に弟子たちが受けた大きな喜びが示されています。五十節、イエスはそこから彼らをベタニアの山あたりまで連れて行き、手を挙げて祝福されたと示されています。弟子たちの真ん中に立たれたイエス様は、エルサレムからモリアの山を下って行って、そしてオリーブ山に登っていくわけであります。ベタニアはオリーブ山を登った次の村、ベタニアの村でありますが、そのあたりまで連れて行ったと示されています。復活のイエス様と一緒に歩いていくこの道、弟子たちはどんな思いで歩いていったでありましょうか。神の祝福を受けている、イエス様の祝福を受けるということは神様の祝福を受けている、今自分たちは神様から祝福されている、そのことが弟子たちのどれほどの喜びであったか示されてくるわけであります。どんな暗い人生を歩んだとしても、弟子たちは疑い続けた不信仰な弟子たちであったとしても、しかし最後のところでイエス様から、神様から、この自分の人生が祝福されている、このことが弟子たちの大きな喜びでありました。どんな人生であったとしても、私たちの人生は神様の祝福を受けている人生、御言葉を聞き続ける、そういうその中で主は生きておられるという確信を受け、主は生きておられるこの主によって祝福された人生を歩むことが許される、それが私たちの大きな喜びであるということが示されてくるわけであります。 モリアの山、エルサレム、ここにエルサレムの神殿があった。今は黄金のドーム、イスラム教のドームが建っていますが、その中心に岩があります。かつてアブラハムがこの岩の上でイサクを神様に捧げようとした、その岩を中心に黄金のドームが今は建てられています。オリーブ山はモリアの山よりも100メートルほど高い山でありますから、オリーブ山に登るとエルサレムを一望することができます。このオリーブ山に登っていった、そのてっぺんには昇天教会というのがあります。丸い屋根の教会でありますが、その中心に岩があります。イエス様がこっから昇天された、天に登っていかれたという岩を囲むように丸い屋根の昇天教会が建てられています。その岩には足跡があります。イエス様が昇天されたその時の足跡と言われていますが、まあ、それは本当かどうかは分かりません。その岩を中心とした昇天教会があり、ここからイエス様は天に上がっていかれるわけであります。その五十一節の言葉は大きなメッセージを含んでいます。五十一節、そして祝福しながら彼らを離れ天に上げられた。祝福しながら彼らを離れ天に上げられたと示されているわけであります。祝福され続けるわけであります。私たちは天に上げられた、神の右に座しておられる神であるお方に祝福され続けているわけであります。どんなことがあっても私たちは神様に祝福され続けている。そこに私たちの大きな喜びがある。ルカ福音書は最後にその大きな喜びについて記していくわけであります。52節を見ていただきますと、彼らはイエスを伏し拝んだ後大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内において神を褒めたたえていった。大喜びでエルサレムに帰ったと示されています。自分たちの人生もつまずいてしまった、イエス様につまずいてしまった、イエス様を裏切ってしまった、暗い顔して絶望の中に歩いていた。しかしそういう私たちが神様に許されて祝福されている、祝福され続けている、それは弟子たちの大きな力であります。主は生きておられる、生きておられる主によって祝福され続けている。全てが主の祝福の中にある。だから迫害を受けて殺されるということがあったとしても主への信頼を失うことはなかった。弟子たちのうちには、弟子たちの心は喜びで満たされていた。主を褒めたたえ続ける人生を歩み抜く弟子たちであることが示されてくるわけであります。大喜びでという言葉を言いますと、クリスマスの出来事を思い起こすわけであります。イエス様の誕生が示される、あの主婦たちに示される、そこで語られている天使の言葉を思い起こすわけであります。103ページルカ福音書2章の8節を見ていただきたいと思います。103ページのルカ2章の8節、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。 すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。クリスマスに響くメッセージであります。イエス様の誕生のところで示される神様のメッセージであります。民全体に与えられる大きな喜びを告げると語られていくわけであります。そして今弟子たちは喜びに包まれています。神様の御業を知った、救いの技を知った。イエス様は十字架で死んで復活されて、私たちの罪を許し、永遠の命を与えてくださった。そして神様の祝福の中に生かされる。私たちのこの世のこの人生も神様の祝福のうちに祝福し続けてくださる。そのうちに私たちの人生の歩みがなされていく。主は生きておられる。それを知って私たちは喜びにあふれる。クリスマスに示された喜びは、今イエス様が天に昇っていかれることによって本当に全てのものの上に注がれる、与えられる喜びとなっていくわけであります。突然さまざまな問題悲劇の中に陥れられる。自分の弱さからつまずくこともある。裏返ったり失望したり、さまざまな問題を抱えながら暗い顔をして歩かなきゃならないということがある。しかしそれでも私たちは復活された神であるイエス様の祝福のうちにある。しかも私たちは転んだりしていくいる人生の中で、しかしこの私がなお祝福され続けている。神様の祝福のうちに祝福され続ける、その中に私たちは生かされている。そのことに気づいたときに大きな喜びに満たされる。私たちの人生の最後に示される言葉、ルカ福音書の最後に示される言葉、それはあなたは祝福されています。祝福され続ける、そのうちにあなたの人生の歩みがあった。そのメッセージを聞いて私たちは最後に大きな喜びにあふれることができる。そのような人生へと私たちは招かれている。ルカ福音書から示されるところであります。お祈りをいたします。天の神様、ルカ福音書を学び続けることが許され感謝いたします。3年5ヶ月の間に日本の社会において、日本キリスト教団において、そして私たちの人生において、その人生をひっくり返るようなそういう出来事に出会い、その問題に押しつぶされながら生きざるを得ない、その現実の中に主は立ってくださり、共に歩んでくださり、あなたは祝福されている。あなたの人生は祝福し続ける主のうちにあって生かされている。そのメッセージが響きました。そのところどころにおいて神様の御言葉が語られ、聞かれ、気づいたときに、ああ、あの時からと、じわじわっとゆっくりと私たちの信仰が強められ、そしてあの時から信仰が燃えたではないかと、とてもイエス様が共に歩いてくださっていると思えない、そのところから私たちは主が共にいてくださる、あの時から熱くされたではないかと、御言葉を聞き続ける人生の確かさを私たちは聖書の目を通して示されます。何よりも主の祝福のうちに私たちの人生がある、 新しい一人の人生は主の祝福し続けてくださる、そのうちにある。だから喜びが奪われることはない。どうぞルカ福音書のこの最後の御言葉の核心に立って、新しいそれぞれの人生の意味がなされますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。